昨日の朝このジンバブエの話をしたと思いますね。だからというわけじゃないんでしょうけど、昨日吉尾先生から、電話がかかりまして、何時何分頃までに土佐屋へおいでなさいということで、そういう電話があったということで、ちょうど私は麻布教会の新吉先生を送り迎えしたりですね、それから佐賀教会の大石先生にお会いしたりする用事があったんですが、それは全部ですね、その兄上が指定した時間に行ってですね、全部それがいっぺんに用事ができたんですね。しかもこの兄上がですね、また、お土産を持ってきてくださって、こちらがねお土産を持っていかないかんのになと思いながら、とうとう兄上には何もお土産を差し上げられなかったんですが、改めてね、ありがたいことだなと思ったんですね。土佐屋行きましたら、兄上の親友の先生が、名古屋の先生がおられまして、その先生とも久しぶりに会いましたがね、兄上とその名古屋の蒲郡の藤田先生という先生は学院が同期なんですね。それ以来もうずっと50年以上のお付き合いをしているんです。先だって奥様がご帰遊されたということですが、もちろん兄上もそのお葬儀に行かせていただいたりですね。それから藤田先生が、兄上のところの神奈川教会の記念祭なんかにはもう必ず行ってもいいぐらいお見えなんですね。で、私が平成の7年にですね、金光新聞の編集長のご意いただきまして、ちょうどその頃にですね、神岡教会でその藤田不二雄先生がですね教和をされたんです、そういう兄上との長い、関係がある中でのことですがね。で、その先生が、藤田不二雄先生が鴨堀教会長の先生がおっしゃったお話が、そのお父さん、蒲郡教会の初代の先生の身教えについておっしゃったんですね。それがですね、どういうことかというと、人嵐吹く旅ごとにおかげなりと、人嵐吹く旅ごとにおかげなりという、これは川柳でも俳句でもないと思うんですがね、その先生のその信念というものがその一言に表されているというお話だったんです。で、私とても感銘を受けましてね、ちょうどその頃に金光新聞の、編集長として関東言を書かなきゃいけないということがありまして、それを書かせてもらったんですね。そしてその、写真もですね、それにふさわしい写真をいろいろ探して、荒海の中にですね、こう耐えている松のですね、木をこう写真撮ったものを掲載したんですね。これが私の記念すべき金光新聞の第1回目の記事になったんです。それを思い出したんですね。皆さんどう思います？人嵐吹く旅ごとに、普通だったらおかげじゃないじゃないですか。家の中が嵐が吹いたりね、台風が来たり地震が来たりコロナがやってきたり、人嵐今吹いてますよね、人嵐吹く旅ごとにおかげでないというのが普通です。だけどその蒲郡の初代の先生はご生涯のですね御用としてそういう信念を持った、人嵐吹く旅ごとにおかげなんだと。私もね、まだその藤田先生は兄貴と同じ年ぐらいですから、まだ年齢的にも私はまだ足元にも及びませんけどね、新人は特にそうなんですがね、少しわかるような気がしてきました。新人すれば何も問題がなくてね、いいことばっかり起きたらいいように思うかもわかりません。だけどね、その人嵐が吹くことによって自分自身がお育てをいただくということは間違いないですね。平穏無事であったらね、人間はぼーっとなってしまってね、これでいいやぐらいのことになるんですね。 問題をいただくことによって、そこで人間は前向きに取り組んでいったりですね、頑張ることができるんじゃないですかね。本当に私は鎌堀のその初代の先生はね、素晴らしい教えを残してくださったなと思うんです。で、根高教の信心のね、非常に私は素晴らしいところがそこにあると思うんですね。三代根高様は難は見かけとおっしゃってます。東京会の初代は万事おかげになるとおっしゃってます、ね、皆さんもね、今思い通りにならないこととか、ああ厄介な、もうコロナでねどうしようもねえなという思いがあるかも分かりませんが、これ人嵐吹いてると思って、これはおかげなんだというね、そこをしっかりいただいていかなきゃいけないんじゃないですかね。そのように思わせていただいております。昨日ちょうど藤田先生と久しぶりにお会いできて、その、本当に私にとってね、非常に大事な三好をもう一度ね、思い起こさせていただいた次第でございます。はい、ありがとうございました。